ラジオネームレイさんからのお便り。4月から会社の人事異動で、女性の間ではセクハラで有名な男性の唯一の女性部下になることになり、とても不安に感じています。人目のないところデートに誘う、触れてくるなど恋愛系のセクハラをする人だそうです。私は周囲から気が強いと言われることが多いのですが、見た目が X 型、これ体型ですね、体型 X 型、パーソナルカラーサマー、そして顔パーツがフェミニンヤングと女っぽいです。少しでも女らしさを減らしたくて、髪をバッサリ切ってショートにし、服装もなるべく体のラインが出ないもの、パンツスタイルなどを考えています。こちらが頭を悩ますのも変な話ではありますが、私は過去にも嫌な目に遭っているので、今回こそは最初からさっぱりとした上司部下の関係を築きたいと思っています。久野さんご自身のセクハラサバイブ法などありましたらお聞きしたいです。ということで、今日はこのお便りに関してお話ししていきたいと思います。それではスタートです。はい、ということで始まりましたおしゃれの呪いを解くラジオ、本日で244回目の配信でございます。この番組ではあなたに巻きつくファッションへの思い込みイコールおしゃれの呪いをバサバサと解いていきます。服装心理学をベースにおしゃれをもっと楽しみ、自分を変えるコツをお届けしています。お相手はパーソナルスタイリストで日本服装心理学協会代表理事の久野理沙でございます。本日もよろしくお願いいたします。さあ、このお便りね、実は3月下旬にいただいていてね、もう4月もね半ば過ぎてしまったということで、回答を遅くなってしまって申し訳ありません。レイさんどうかな、もうね4月からの移動ということで、もう移動してもうすぐ3週間ぐらい、もう3週間か経ってますよね。今どんな感じなんでしょうかね。ちょっとね、まあ、今からでも遅くない部分もあるかもしれませんのでね、お話ししていきたいと思いますが、セクハラね、まあ結構シリアスな内容なのでね、まあレイさんもね、ちょっと気を使っていただいて、私自身のセクハラサバイブ法って書いてくださってるので、まあ、あくまでねちょっと個人的な話と、もちろん皆さんにね使える話じゃないと思うんですけど、まず私の個人的な話からさせていただこうかななんて思うんですけど、どうでしょうね、まあ女性だってあればですよ、誰しも、まあ、セクハラとか、まあ、性的被害っていうのかなには全く会ったことないっていう人の方が珍しいんじゃないかと思うんですよね。でこれって男性には理解してない人多いんじゃないかと思うんですよ。というのは、例えばセクハラとか痴漢とかに会うのは女性の中の、そうは言ってもほんの一握りで、ほとんどの人がそんな被害に遭わずに暮らしてるよねみたいな、交通事故は多いけど会わずに一生過ごす人も多いのと同じように、女性に対するセクハラとか性的被害もそうでしょって思ってる男性結構多いと思うんですけど、女性分かりますよね。そうじゃないですよね。本当に日常的に会いますよね、痴漢とかね。全く会ったことないっていう幸運な人の方が珍しいんじゃないか。でそれはその会う女性側に非があるわけでは全くなく、こういう外見だからそんな格好してるから会いやすいんだろうとかってね、言い方よくありますけど、そんなことないですよね。本当にない。なので誰しも会ったことあるんじゃないかと思うんですけど、まあ、そういう中で言うと私は少ない方かなとは思います。その会ったことがあるのは、でもゼロじゃないよ。それがすごいよね、ゼロじゃないのがね。会ったことがあることがゼロな人が少ないっていうことを、そもそも男性は知らない人が多いんじゃないかなっていうのも、まあ、問題なのでね、はっきり言っていかなきゃなと思うんですけどね。で、まあ、とはいえ少なく済んだのはなんでかなって、ちょっとサバイブ法ってことなので、なんでかなってちょっと自己分析してみると、こういう仕事なので起業したばっかりの時にね、結構立ち振る舞いに関して専門の先生についてもらって、観察してもらって、アドバイスしてもらってた期間があるんですよ。ファッションのことは分かるんですけど、やっぱりこういう仕事、人前に立って講演会とかねする仕事もあるので、話し方とかね、歩き方とか立ち振る舞いは厳密に言うと専門分野外なので、ちゃんとプロの方に聞かなきゃっていうことで指導してもらった時に、私の立ち振る舞いのもともと持っている特徴というか癖を聞いたことがあって、多分それが私がこういう被害に遭いづらい理由なんじゃないかなって思い当たることがいくつかあって、まず非常によく言えば堂々としてる、 悪く言えば偉そうに見えるって言われて、まあ、当時起業したばかりの時は29歳30歳だったので、その年齢にしては非常に堂々としてるね、悪く言うと偉そうに見えるよって言われることがあって、でそれは一番大きいのは喋り方だと言われました。まず声が大きい、普通に喋っててもすごく私声が大きいんです。これはまた元々のものなんですけど、声が大きいし、あとはハキハキしてるって言われたんだけど、もうちょっと具体的な言葉を言うと、多分語尾が強い、ちゃんと止める、あの語尾が尻切れトンボになったり伸ばしてフェードアウトして終わったりしないってことだったと思うんですけど、語尾をちゃんと止めたり間を空けたりするっていうことが一番大きい。あとは結構相手の目をじっとカッと見るっていうことだというふうに言われました。でそれはあのこの起業する前からもともとの私のやり方、あの話し方の癖だったので、多分その辺があって、おそらくうるさそう、何か被害になった時にすぐ人に言いそう、黙って引き下がらなそうっていう雰囲気があって、セクハラとかパワハラも含めて、あとは痴漢とかにも会いづらかったんじゃないかなと思います。まあ、よく聞く話としてはさ、髪の毛をさ金髪とかにした瞬間に痴漢に会いづらくなったなんて話も結構あるじゃないですか。それもそうな気がするんですよ。なんか黙ってなさそうみたいな雰囲気っていうのは、あのまず会いづらいポイントなのかなという気はします。なのでレイさんがおっしゃってる、その女性らしく なくする、まあ、つまり中性的にするというよりは、中性的な見た目でもやっぱりおとなしそうに見えちゃったらあんまり意味がないと思うので、仮に女らしかったとしてもすごく気が強そうみたいな感じにした方がもしかしたら効くのかなという気は、その私の経験からはしています。でもね、ただやっぱりこれは絶対伝えとかなきゃなって、今回このレイさんからのねお便りを見て思ったのは、こういう問題で被害者側が被害を未然に完璧に防ぐのって不可能なんですよね。絶対不可能だって、気が強くてもそんなこと気にしないっていう加害者だったら気にしないですもん。誰に何を言われようが、今加害してしまいたいからするっていう人、まあ結構そういう性的な犯罪者とかね、セクハラとかするような人ってちょっとやっぱり依存症の傾向がある人が多いので、依存してしまっている人はその後に何が起こるかとかも考えられないっていうのがね特徴なので、後で誰かに言いつけられたらどうしようなんて考えてやる人は、やる人の方がもしかしたら少ないかもしれなくて、そういう意味で言うと本当に完璧に防ぐのは不可能なんですよ。これやっぱり犯罪に遭うのを完璧に防ぐのが不可能なのと同じことなんですよね。あとは交通事故に遭うことを完璧に防ぐのも不可能じゃないですか、と同じことなんですよね。だから何が言いたいかっていうと、今私が言ったサバイブ法を参考にしたり、あとはレイさんがご自身で考えてさっぱりとした関係を築こうと思ってコミュニケーションとか見た目とかいろいろ工夫することはいいと思う。その工夫することでメンタルが安定するってこともあると思いますしね。だけどもし仮に工夫した上で被害に遭ってしまった時に、絶対自分を責めないでほしいんですよ。私の工夫が足りなかったからとか、私の対策が足りなかったとかっていうのは絶対思わないでほしいと思ってて、だから正直ね、私自身のセクハラサバイブ方法を聞かれたんだけど、話すのもちょっとためらったんですよね。これ言っちゃったら、私が久野さんが言ったこともちゃんと頑張んなきゃって思って、でもし被害になった時に、教えてもらえなかったことを完璧にできなかったのかもしれないなんて思ってほしくないからね。そんなこと絶対ないんだから。何があったって、どこまで行ったって、もしセクハラに本当にあったのとしたら、セクハラをした方が 100% 悪いに決まってんだからね。なので未然に絶対防ぐぞっていうこと、防ごうっていうしていること、その行動自体が自分を支えてくれるのであれば全然やることは止めないんだけど、でもそれで防げなかった時に自分が足りなかったからだって絶対思わないでほしいんだよな。お願いね、本当に。それはだってやる方が絶対悪いもんね。だからそういう意味では防ぐことにはつながらないけど、やっぱり相談できる人をぜひ作っておいてほしいんです。やっぱりね、セクハラとかって受けた時に私が至らなかったんじゃないかとか、こんなことで騒ぐの私はおかしいんじゃないかって絶対思うんですよ、初めに。そういう時にそういうあなたがおかしいんだよって変に言わない人、安心して心を開いて相談できる人を、できれば社内に行った方がいいけど社外でもいいから、ぜひね今のうちに相談先をできるだけたくさん、依存先はね多い方がいいんです。毎回このラジオで言ってるけど、たくさんのところにちょっとずつ依存してたらそれは依存にならないんですよね。なんか自立してるっていうのはたくさんの依存先を持っておくことなので、 だからたくさんできるだけ相談できる場所を作っておいてください。でいろんな人に相談してるなっていう空気が出る、結構ねオープンな空気が出ること自体がもしかしたら牽制につながるかもしれない。例えば社内にねできるだけ一番いいのはその自分の上司、セクハラまがいのことをする疑いがある上司と同じぐらいの権力を持った他の部署の誰かに相談できると本当はベスト。そうすると、あそこの部長の丸々部長とこの人仲いい、 こいつ仲いいなって思わせておくことがもしかしたら牽制になるかもしれないし、何かあった時にやっぱり社内に相談できる人がいるっていうのは本当に心強いと思うので、できれば他の部署に相談できる人を作っておいてほしいな。それができなくても、社外でもいいからね、身近な人でできるだけ相談できる人を作っておいてください。怒った時に素直に相談できるようにね。でとにかくね、やばいと思ったら逃げてください。本当に逃げてほしい。もうね、理不尽だけど悔しいけど人は変わらないので。でセクハラを繰り返してしまう人にはやっぱり心理的に何らかの問題があることが多くて、それを矯正するのは専門家でも非常に難しいので、本当に変えようと思わずに、相手を変えようと思わず、自分が至らなかったって責めずに、最終的には逃げるしかない時もあるけど、逃げるが勝ちなんだよ。本当に悔しいよね。悔しい、キャリアを積み上げてきて、なんでこんなことで私が逃げなきゃなのって思うと思うけど、相談してそれでも変わらなかったら逃げてください。本当に早く、できるだけね、本当にレイさんの身が一番なので、それだけはぜひお願いします。いやー、今頃相談してみたけどそんなに急だったなって思ってくれてるといいんだけどね。もし気が向けばその後の報告をいただけるととても嬉しいです。ご相談ありがとうございました。ということで、この番組ではまだまだ皆さんからのお悩み、ご相談お待ちしております。番組概要欄にありますマシュマロのリンクからお送りいただくか、ラジオトークでお聞きの方はお便り機能を活用してお送りください。それではまた次回の配信でお会いしましょう。おやすみなさい。